おはようございます。よくいらっしゃいました。先週は愛媛県の新居浜のライトハウス新居浜福音キリスト教会という長い名前の教会に行ってまいりまして、以前ここでゴスペルの指導をしていた坂上悦子さんがしばらく通ってた教会なんですけども、そこで礼拝の奉仕をしてまいりました。マリコ伝道師が説教をね、してくれて、Facebook に上げられてるんですけども、さっき見たら再生回数が180何回なんで、その前の週の僕の説教が8回ちょっとショックですね。とてもいい、ね、明るい説教だったです、はい、ちょっと最近僕の説教重いのかなと思ってですね、ちょっとタッチを変えていかないかなとか、服装の問題かなとかいろいろ考えてますけども、ということで今日もティモシー・ケラー人生を導く神の知恵からですね、学んでいきたいと思いますが、今日はリーダーとしての知恵というテーマなんですが、11月の8日から23日までですかね、ちょっと長いんですけども、ここが権力というくくりなんですね。英語のタイトルはパワーという名前なんですけども、リーダーシップといいますかね、このリーダーたるものをいかにやるべきかというようなことを語っている箇所ではあるんですけれども、私たちのリーダーというとですね、そのあるいはリーダーというとなんかこう近い人のちょっとこうチームのリーダーって感じがしますが、支配者というとやっぱりこう政治家さんとかね、そういうイメージですけれども、今日は割と広くこのリーダーという人たちに求められている知恵といいますかね。で、あとでも話しますけども、これはなんかリーダーというと私には関係ないなってちょっとね思ってしまう方もあるかもしれませんが、決してそういうことではなくて、すべての人に関係のある内容だろうとは思いますが、一方でやっぱり指導者とかいうと、こう政治家とか、総理大臣とか大統領とかね、そういう人のことを思い浮かべてしまうし、なんとなくこうこれを読んでいると、あの人のことだなとか、なんかね、多分皆さんお読みになって、ちょっと思われることもあると思いますけれども、私もできるだけ特定の政治家を意識しないように喋りたいと思いますけれども、もしかするとなんとなく、そういうことが匂ってしまうかもしれないんですが、私はあまりこの講談からね政治的な話をしたくないし、あまりそのなんていうか、こう偏らないでね、お話したいなとは思ってはいるんですけれども、もしちょっとなんか偏ってるなとか行き過ぎてるなと思われたらちょっと言っていただきたいと思いますが、まずリーダーシップですね、リーダーシップっていうのは日本語になってるんですけど、リーダーシップって日本語に訳すのは難しいですよね。リーダーシップっていうのはリーダーとしての在り方というようなことだと思いますけども、あの人はリーダーシップがあるとかね、ないとか、そういう使い方をしますが、人間の社会には必ずリーダーがいるんですよね。全くリーダーのいない集団というのは多分存在しないんじゃないですかね。茶飲み友達ぐらいですよね。それでもなんかちょっとリーダー的な人がいたりするかもしれませんけども、やっぱりこう人が一緒に、暮らす何かをやっていくという時には必ずこうリーダーと言われる人が存在するんだと思いますけども、箴言の8章の15節を見ますと、私によって王は君臨し、支配者は正しい掟を定めるって書いてあります。私によって王は君臨し、支配者は正しい掟を定めると、 で、これは箴言全体の教え、この後も同じような成果が出てきますけれども、この指導者あるいはリーダーと言われる人たちのその権限は神様から委ねられているんだっていう、この考え方は箴言に徹底しています。まあ、私たちはなんかいろんな方法でリーダーを選ぶわけですけども、その大きな群れ、小さな群れであるかもしれませんが、その群れのリーダーになる、そしてそのリーダーを導いていく、その群れを導いていくっていう、その権限は神様から与えられている。すべての指導者が神ご自身の許可と権力によってその権限を行使できるんだというのが、まあ原則なわけですね。で、この日のケーラ先生のお話の中にこのピラトの話も出てくるんですね。ピラトはローマの総督でありまして、非常に残虐な総督であったと。そしてしまいにはイエス様を十字架にかける決定をしてしまうわけですから、まあ言ってみれば人類で一番間違った決断をした人なわけですよね。神の子を十字架にかけて殺してしまうわけですから。でもそのピラトでさえですね、その権限はこれは神様から委ねられていたんだと。だからその委ねられた権限を正しく行使できるかはまた別の問題なんですね。それは人間のがサイドで、その政治家の判断によっては大きく誤ってしまう場合もあるけれども、そもそもはそうであるし、だから本来ならば全てのリーダーはこの与えられた権限は神様から委ねられているんだという、そういうなんていうか、へりくだった思いで支配すべきなわけですね。そしてこの11月8日の記述の中にですね、このリーダーには主の知恵が必要なんだと、主の知恵があってこそ正しく支配することができるっていうことが書いてあって、その知恵とは1番、独りよがりに自分を賢明であると思わないこと。こういうのを読んでいくと、なんかこう、いろんな人がこう頭に浮かんでくるんですが、それはまあ皆さんにお委ねして、自分独りよがりに自分を賢明だと思っちゃいけない、本来はね、リーダーは。2番目は金の力に束縛されず自由であること。本来は金の力に束縛されちゃいけない。そして3番目は自分自身と時と関係っていうのは、まあ人間関係ってことでしょうかね、関係について理解している、自分を正しく理解し、そして自分が置かれているこの時代とか、まあ決断すべき時であるとかね、そして自分が関わっている人たちとの関係性、そういうことについて理解していることが必要ですと。その知恵によって支配していかなければなりませんということが書いてあるわけですね。で、さらに翌日の9日から11日にかけて、まあ、3日間ですけれども、リーダーの条件というのが書かれていきます。で、9日は品格ですね、リーダーの品格、リーダーには品格が必要であると。で、御言葉は17章7節、高尚な唇は神を知らぬ者にふさわしくない、嘘をつく唇は高貴な者に一層ふさわしくない、嘘をつく唇は高貴な者に一層ふさわしくない。だから、支配者は嘘つきであってはいけないということですね。当然、正直でなければならないと、そういうことが書いてあります。最も強力な指導者というのは、人々が彼らを信頼してやまず彼らに従いたいと望ませる人だと。優れた指導者、優れたリーダーはあの人についていきたいなとみんなが思う人、そういう人はリーダーとして優れているということですね。その人格というかね、品格というか、そういうことにおいて、あの人ならついていきたいなと思われるリーダーが望ましいということですね。で、2番目の条件は10日、翌10日ですけれども、 今度は品格を見極める力を持っている、まあ、これ品格というか、まあ、見極める力ということで、まあ、一つには、まあ、この日の御言葉は20章の8節なんですけども、ここには書いてありませんが、裁きの座についている王はその目でどのような悪をも振るい分けるって書いてあります。だから善悪を判断する目が当然必要だと。で、この10日のケイラ先生のお話の中に有名なソロモンの、まあ、日本でいうとこの大岡裁きでありますが、2人の女性に子供が生まれて、まあ、1人が亡くなったというね、話が出てまいりますけれども、まあ、あれこそがまさにこのリーダーにふさわしい、真実を見抜いてね、善悪をきちっと判断するという、そういう目が必要だと。そして一方で、人を見分けていく力、人を正しくその人の能力やあるいは欠点やそういうものを見分けて、その自分の組織の中で、適材適所で用いていく能力というものが、リーダーのに求められているんだと。そして、次の11日は決断力ですね。決断力、リーダーに必要なのは決断力だと。この日の御言葉は、賢い王は神に逆らうものを選び出し、彼らの上に車輪を引き回すって書いてあるんですね。彼らの上に車輪を引き回すってなんかえらいなんか恐ろしい なんか拷問しているような感じがしますけども、この本文に書いてあるんですが、この車輪というのはですね、脱穀機のことなんですね。余計ちょっと怖い感じしますが、これはつまり脱穀機っていうのは、麦を収穫して、その麦から麦の方から麦の粒ですかね、それをこの取り出すための道具ですよね、脱穀機。だからその、まあ、その人の、まあ、だから正しいか間違っているかということを選び出すというような意味で、この車輪を引きます、まあ、脱穀機にかけられるという表現になっているんだろうと思いますけれども、指導者リーダーにとってこの決断するっていうことは非常に、まあ、大きな責任ですよね。でも後から出てきますけれども、まあ、指導者とかリーダーとか言っても別にそのなんか会社の社長とか政治家とかっていうだけじゃなくて、例えば私たちが誰かの親であるとするならば、それは立派な指導者なんですね。誰かを指導しなきゃいけない、子供を指導していかなきゃいけない、孫を指導しなきゃいけない、あるいは小さなチームの中で、あるいは近所のなんかの責任を持っているというだけでも我々はリーダーであり指導者なわけですけれども、だから当然こう決断しなきゃいけないことが起こってきますよね。で、まあ、決断を揺るがせるというか、決断を鈍らせるものは何かというと、まあ、優柔不断ですよね。なかなか決断できない、まあ、いつまでも決断できないとその群れの方向性がはっきりしないので、みんながイライラしてしまうと。でも逆に、頑固すぎて、もう自分の決断を一度決めたらもうてこても動かない、人の言うことを全く聞かないというのもまずいわけですよね。だからこの、優柔不断でもないし、頑固すぎない、この中間ぐらいの決断力がいると、どうなんだろうということですけどね、この辺がまあ信玄らしいところなんですよね。信玄っていうのは今までももう11ヶ月やってきましたけども、なんかこうどっちかにこうだって傾かないわけですよね。こっちもあるしこっちもあると、その間に答えがあるというようなことが多いんですけども、ここでもまあケラー先生は優柔不断につながる恐れと頑固さにつながるプライドの両方を克服できるように助けてくださいというふうに書いてあるんですけども、だからリーダーとして決断していくときに、この2つがどうしても、まあ、それぞれの性格というかね、タイプにもよるかもしれませんけれども、どちらかに傾きやすいということだと思いますから、そうならないように神様の知恵が必要であるということですね。 個人その人個人として人格的に優れているということと、そして、自分が任されているグループの人々を見抜いて、まあ、もちろん善悪を見抜くということもあるし、また、その人の能力を見抜いて適材適所で用いていくと、そして決断していくというですね、これが、まあ、リーダーの条件ということで、箴言に描かれているわけですね。そして、まあ、リーダーの仕事ですね、リーダーの仕事として、11月13日に出てくるんですけれども、ビジョンだと、幻が大切だと、29章の18節、これはあえて新改訳ですが、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。この前半はね、大変有名なところですね。幻がなければ民は欲しいままに振る舞うと。だから、ま、幻というのはこの、まあ、言ってみれば夢というかね、方向というか目標というかね、こう進むべき方向性ですよね。それがはっきりしないと、そのグループの人たちは目標がはっきりしないから、天然に好きなことをやってしまうということですよね。それ分かりやすいと思いますけども、でちょっとここでこの13日の記述で面白いと思ったのは、この、まあ、幻と訳されているヘブライ語は、文字通りビジョン、先を見る、先見っていうことと同時に、預言者が神から受ける啓示も意味している。だから、もちろんこの将来を見越していく、予想していく、予見していく、そしてこういう将来こういうふうになるように、まあ、この群れのゴールを決めていくとか、だから未来的なことですよね。同時に啓示があると。啓示っていうのはですね、神様からの、まあ、示しというか、神様からのまさに知恵というか、その両方の意味があるっていうんですね。ここがだから聖書の言ってること、ビジョンとこの世が言っているビジョンの違いだと思います。だから一方的に自分がこうしよう、ああしようっていう思いだけじゃなくて、神様がどう思っていらっしゃるか、神の御心に従ってビジョンを定めていくということが必要だということを言っているんだろうと思います。で、本当に最高の預言者、指導者は将来の魅力的な絵を描くことができる人だと。将来こうありたい、こうなりましょうっていうですね、そういうビジョンが、を描くことができ、描くのがリーダーの仕事だということですね。でもその翌日14日には、オーガナイズする必要があると書いてあるんですね。で、21章の5節に、勤勉な人はよく計画して利益を得、慌ててことを行う者は欠損を招くって書いてある。勤勉な人はよく計画して利益を得、慌ててことを行うものは欠損を招くと。計画が大切だと。でもここで、まあ、オーガナイズっていう言葉になってるんです。これ英語でね、オーガナイズって書いてあったんで、そのままカタカナにしてるんですけども、このオーガナイズっていう言葉の中には、計画して、そして組織して、さらに整えていくっていう、まあ、いろんな意味がこう含まれているので、オーガナイズっていう言葉になってるんですけども、要するにそのまあ、ビジョンを描きますよね。将来こうしたい、ああしたい、親だったら我が子にはこうなってほしい、ああなってほしい、こういうことが望ましいってい こうビジョンを描くけれども、そこに向かっていくために具体的にどうするかっていうことを考えて、そして具体的にその時その時に合わせて手立てをしていかないと、ただただビジョンだけぶち上げても全くそれは絵空事になってしまうという。皆さん、今年の年頭のビジョン覚えていらっしゃいますか？今年の年頭のビジョンはいかがでしたかね？何だったですか？これをちゃんと読もう、ちゃんと読んでますかね？投げ出すなって最初に書いてありますからね、投げ出さずに、これ投げ出さずに1年間読んだらですね、なんか僕表彰したいぐらいですけど、ね、しないんですけど、でも皆さんの人生にとってはすごく大きな、富になっていると思うんですがね、今のところどうでしょうかね、 確かにちょっとね分かりにくいところもいろいろあったと思いますけども、でもこう念頭にこれを最後まで読もうって思ってね、そしてこれがこう毎日続けられたということであるとすれば、それはやはり大きな今年の収穫だろうと思いますね。だからまあそういう意味では私たち一人一人の生活においても大切なことなんでしょうね。ビジョンを持つことと、そしてそれに向かってオーガナイズしていくっていうこのセットで、だいたいビジョンを持つのは得意だけどオーガナイズは苦手なんですよ我々、ね。10キロ痩せるっていう目標はこう掲げるんですけどね、じゃあ実際にどうやったら10キロ痩せるかっていうのはだいたいうまくいかないですね、まあ下から頑張ろうみたいな感じになっちゃって、目標を下げていったりね、後回しにしたりする。でもこの、まあ、ビジョンがあっても実行までの道筋を作れなければ、ね、オーガナイズしなければ意味がないんだということですね。実際に仕事をすることができる働き人を見つけることと、賢明で戦略的な計画を工夫する能力、そしてリーダー自身がオーガナイズされてなきゃいけない。でグループのリーダーとして、そのビジョンを掲げて、そしてさまざまなことをオーガナイズしていく必要もあるけれども、リーダー自身がちゃんとオーガナイズされてないと、ダメだと、これは14日の2段目のところに書いてあるんですけどね、結局オーガナイズするということはリーダー自身がオーガナイズされていることですと。オーガナイズされていない指導者は利己的であり、小さなことにさえ犠牲的な愛が欠けますと。優れた指導者は最も重要なことを見つけ出し、それに時間を費やしていきますと。イエスは一日をこのように始められました。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。エルサレムに向かわなければならない時を悟り、イエスは御顔をまっすぐに向けられた。イエス様はこの地上に来られる前からこの地上においでになることのビジョンというかね、目的をはっきり持っておられました。そしてそれを遂行するために、ここにはわずかなことしか書いてありませんけれども、日々の祈りであり、弟子を集めることであり、人々を教えることであり、ガリラヤにずっといて、そしてある時からエルサレムに向かう、ね、その瞬間であり、そのタイミングと、そしてそれを遂行するということをですね、見事になさった。その結果として、ご自分の役目というか、ご自分のね、この目的を遂行されたということを覚えておきたいと思います。で、まあ、そうは言ってもね、リーダーも人間だと、我々ちょっとこの辺こう指導者とか政治家とかいう人に対しては少し厳しくはなりますよね、リーダーなんだから指導者なんだからということで、で、しかしまた一方で、リーダーたちに対しておもねるというかね、そういうことも起こると。でこれは、まあ、今日の御言葉として挙げた言葉ですけども、大変面白い言葉ですよね。支配者のご機嫌を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主であると、支配者のご機嫌を伺う者は多い、あんまりこれ以上言いませんけども、大体私が何を言いたいかお分かりだと思いますが、そういうことがね、今実際に起こっているんですね。指導者のご機嫌を伺うもの、みんなご機嫌を伺って、本当に何が正しいのかということが行われない。しかし人を裁くのは主であると。人間の指導者に媚びへつらったり過度に批判的になることを避けなければなりません。こういうところがね、僕はケラー先生は素晴らしいなと思うんですね。媚びへつらったりっていうのもいかんけども、過度に批判的なのもいけないと、どっちかになりやすいですね。こう批判的になるとどうしても何でもかんでも批判的になっちゃう。でも媚びへつらっておもねっていくと、もうそっちになっちゃう。まあ、例えばこう職場でもね、よく言われる話ですけども、大体どっちかに分かれるっていうんですね。その嫌な上司だけど、それにもうオーベンチャル使って、媚びへつらってるのと文句言ってるのとに分かれると。で大体損するのは文句言ってる方が損するんですけども、でも両方の態度は指導者の権威の背後にある神を侮辱することになると書いてあるんですね。ここはドキッとしますね。 一番最初に申し上げましたけれども、指導者の権限というのは神様から与えられていると。彼らがそれを分かっていてもいるかいないかは別として、正しく使えるか使えないかは使えないかは別としても、その背後に神がおられるということを私たちはないがしろにしちゃいけないんだと。いたずらに批判をするということは、それはもしかするとその背後にいる神様を批判することにもなりかねないので、注意しなければならないということですね。また14日にはリーダーは孤独であると書いてありますね。あ、これ14日、あ、ごめんなさい、14日じゃなくてですね、リーダーの孤独はどこだったかな、これ間違ってますね、あ、これは21日ですね、14になってますが21日ですけども、リーダーは孤独であると。これ31章の、若き王レムエルに対する母親の忠告がここに書いてあるんですけども、まあ、指導者たちは独特のストレスと犠牲を払うので自己憐憫に駆られ、秘密の不倫や依存症に陥る傾向にあるって書いてますね。ドキッとしますね。我々はその指導者とか政治家とかということ人たちに対して、まあ、結局その役目で見ているので、どうしてもその厳しくはなってしまうけれども、やはり人間であって孤独を抱えている、ストレスを抱えているということをも思いおもんばかる必要があるということですよね。その辺やはりこうバランスが取れている見方だろうなと思います。で、皆さんも何らかの形で小さなグループであっても、あるいは大きなグループであっても、リーダーにの役目を果たさなければならないときに、やはりそこには孤独があり、あるいはストレスがあって、当然、誘惑があったりもするということを覚えていなければならないということだろうと思います。で、11月15日のところに神の代理人というテーマがあって、これは本当に一番最初にお話ししたこととかぶるんですが、この日は本文の方では16章の10節から15節があるんですが、私はローマ書の13章の1節をここに挙げております。で、実はこの世の権威という問題を考えるときに、このローマの信徒への手紙の13章は外せないんですね。で、ちょっと全文を書こうかと思ったんですけども、ここで読みたいと思いますが、ローマの信徒への手紙の13章の1節からですね、パウロはこういうふうに言っています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうでないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。なんかここだけ読むと、パウロはえらいこの権威者というか、この世の支配者に媚びへつらってる感じがするんですね。言うことを聞けと、なんかそう一方的に言ってる感じがします。でも思い出してください。パウロぐらい、この世の権威者に、もちろんイエス様は別として、ひどい目に遭わされた人はいないんですよね。不当に投獄されたり、あるいは鞭打たれたり、本当に理不尽な目に散々遭ってるわけですよね。でもその彼がこう言ってるわけです。で、そこにすごく重みがありますよね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はない。これは箴言が言ってるのと同じことですから。でも今ある権威は全て神によって立てられている。我々こういうところを読むとですね、極端なことを言うと、じゃあヒトラーはどうなんだと、あれも神様に立てられた権威だったのかと。ホロコーストで何百万人も殺すような、もちろんさっきのピラトはどうなのかと、この世に現れた さまざまな暴君、実際あのパウロが生きていた時代、あのローマの皇帝たちは本当にやりたい放題だったんです。もう殺したい人間をいくらでも殺してしまう。でもそういう人たちを描きながらパウロはこういうことを言ってるんですよね。もちろんその最初にも言いましたように、委ねられた権威を正しく使えるか正しく使えるかどうかっていうのはその人 に委ねられたその人の判断であるし、全ての指導者たちが権威者たちが神の御心にかなってこの世を支配しているかというとそうではない。むしろはっきり言えることは神の御心に完全に従ってこの世を支配できた支配者は多分この世に今まで一人も今いないと思います。はい、神の御心に 100% 従った王様は多分一人もいないと思うんですね。なぜかというと全ての人間は罪人だからです。王様であったとしても総理大臣であっても大統領であったとしてもやはり人間としての弱さを持ち、失敗をし間違ったことをする。でも私たちはそういう人たちのもとで暮らしていかなければならない。じゃあ罪人なんだから言うことを聞かなくてもいいか、やりたいようにやればいいかというともちろんそうではないよということが多分パウロの本心だと思います。だから彼らのやってることは絶対的に正しいというわけじゃないけれども、でもそこにあるその背後にある神の権威というものを認めた上で、ね、与えられたその仕組みの中で正しく生きなさいということが多分パウロの願いだろうと思います。で、まあ、この日どんな小さなリーダーであっても大切だということが書いてあるんですけども、あなたが王、あなたが親、教師、政府職員、または小グループのリーダーとして立てられるとき、それは神があなたに託した権威であり、あなたはその権威に基づいて行った行為の責任を取らなければならないんだと。何でもいいから小さな責任を背負ったときに、私たちはその背後に神様がいるんだということを覚えてなきゃいけない。それは一国の王様と5人のグループのリーダーとじゃ違うかもしれないけれども、でも同じように神様の権限によって、リードしているんだということを覚えて、その責任の重さを感じなきゃいけないということであります。でこの日でもそう言われるとですね、リーダーなんかなったら大変だなと、ね、失敗できないじゃないかと、親になるなんて本当に損ばっかりだなとか思っちゃうんですけども、でもこの日とても慰めに満ちたことが書いてありますね。イエス様はあのペトロをリーダーにされたじゃないかと、イエス様のことを知らないと3度言ったあの裏切り者のペトロをイエス様がこの地上を離れた後の教会の最初のリーダーに据えられているということ、ここに恵みがあると思うんですね。神様は、私たちがそもそも間違いを犯す、失敗をする罪深い人間であるということを分かった上で、それでもリーダーをとして立ててくださる。でもそれはこの人の上に立つことによって私たちを成長させるためだろうと思うんです。もちろんその成長の度合いとか側面とかはいろいろ違うかもしれませんけれども、神様がこの人間のこの社会の仕組みをお作りになったわけですから、その仕組みの中で私たちをそれぞれ何らかの責任を持たせて、でもそのことを通して成長しなさいと。イエスは失敗したペトロをリーダーとされることで、最も重要なことは能力ではなく謙遜とイエスにより頼むことであることを示された。もうこの一言を読むと本当に私もこの教会のリーダーの一人として、身が引き締まるし、またありがたいなと思うんですね。人間として正しい選択ができてしない、間違ってしまうこともあるでしょう。でも神様が立ててくださっている、ね、でそこで必要なのはイエス 主の神の前の謙遜とイエスにより頼むことだというですね、その通りだろうと思って感謝をいたしました。そして、最終的に、21章の一節、主の御手にあって王の心は水路のよう、主は御旨のままにその方向を定められるってありますけれども、リーダーは真のリーダーの手の中にあるんだということですね。だからこの御言葉を読むとですね、結局神様がもし、そのリーダーの心の方向を変えようと思ったらできるんだよと、やろうと思ったらできるんだと、神の手の中にある、主は御旨のままにその方向を定められるんだと、こういうところを読むと、さっきの話じゃないですけども、ひどい指導者もいて、ひどい間違ったことをやった人もたくさんいたんだけども、いやあれは神様どうなんですかと、早く止めることはできなかったんですかと思いたくなりますが、この世界は神様の許容の中で動いているわけで、そして不思議なことに人間のやることは間違っていて、多くの失敗をするんだけれども、しかし最終的には神様の御心がなっていくんですね。その決定的な証拠がイエス様の十字架なわけです。間違ったあのイスラエルの指導者たちがいて、ファリサイ派がいて、祭司がいて、そして大間違いのピラトがいて、でもイエス様が十字架にかかるという、あの悲劇的なことだったけれども、そのことを通して人類の罪が贖われるというね、すごく不思議なことじゃないですか、ね、人間のやることは大間違いなんだけども、神様の御心がそこでなっている、その結果としてイエス様の復活が生まれるっていうね、そこに、やはりこの人間の権威とか指導とかそういうことは実は小さなことで、その背後にこう神様の大きな御手があって、この世界全体としては動いているんだなと、そう思わないとなんかね、イライラの指導士というか、このままじゃこの世界は全部もう破壊されてしまうんじゃないか、どんどん地球は温暖化していくし、経済はむちゃくちゃになっていくしみたいなことでですね、心配ばかりいくんですけども、でも主の手がね、その背後にあるんだと、それを私たちは知っているものとしてこの世界と関わり、あるいは指導者と関わり、あるいは自分たちも指導的な立場が与えるならば、さっきも言ったように謙遜と、そして主の御旨を思いながらその役割を果たしていくということになるんだろうと思います。人間は神の監督から逃れることはできない。神は権力と富を取り上げ別の人に与えることもできる。また一方でね、リーダーとの関わり方として、これも大切な指摘だと思うんですけども、おじけづくことなく正義と真実を尊重するために権力者を促すことも必要だと。だから神から与えられた権威なんだから、もう黙って何も言わないで従えばいいかというと、そうではないと。ダニエルがそうであったりね、ダニエルはペルシャの王様にはっきりと抗議をしてね、文句を言って、そして彼の間違いを正した、ただただ黙って言うことを聞けと言ってるわけではない、それは先ほど後でまた読みますけども、このもちろん人間が立てた指導者が間違っている時にですね、私たちはそれは神の意思に明らかに反しているとするならば、それに抗うことも必要なわけですね。またリーダーとの関わりとして、もう一つの大切なことは、王の中の王がおられることを思って決して絶望しないこと。これさっき私が言ったことですけども、まあもうこんなんじゃこの世界どうしようもないなと思って絶望する必要はないと。その背後には王の中の王がおられて、この世界は維持されている。そうじゃなかったらとっくにこの世界どうかなってますから、主なる神様の許容の中でこの間違った人間が作り上げていて、この世界が何とか保たれているんですね。まあもちろん最終的にはこれは神の手によって終わるわけですけれども、そういう意味で絶望することなく、また間違いを正していくということも必要なことだろうと思います。で最後に祈りの言葉ですが、主よ、たとえ暴君であっても全く敬意を示さないのは良くないし、 逆に示しすぎるのも良くないとあなたは警告しておられます。それでも権力者との関わり全てにおいて主にある丁寧さと素直さの両方を持つことができるようお助けください。そういう祈りの言葉があるんですが、この逆に示しすぎるのも良くないというところに使徒の5の29が引用されているんですが、この使徒の5の29はですね、人間に従うよりも神に従わなければなりませんという言葉なんですね。結局やっぱ最後はここですから、神に従うということを、例えば極端なことを言うと、日本はかつてキリスト教を信じることは禁じられていたですよね。で、じゃあそういう政策のもとに私たちがいたら、じゃあ信じちゃいけないんだったら信じませんというわけにはいかないわけですよね。で、そういうその中で多くの人が信仰の上に命を失っていくということが起こっていくわけですけれども、だから人間に従うよりも神に従わなきゃいけない、これ大々原則ですね。その上で私たちに立てられている権威者に対して、全く敬意を示さないわけでもないし、またただただ言いだくたくと何の批判もせずおもねっていくという、従っていくということも正しくはない。主にある丁寧さと素直さって、これあの綺麗な言葉ですけど、よくわからないですね。主にある丁寧さと素直さってどういうことかなと思うんですけど、まあ、やはりその簡単に判断をしたり決断をしたりしないで丁寧に考えていきましょう。そして素直であるというのは、もちろん批判的な気持ちもあるけれども、でもその背後にある主を思って従うべき時には素直に従いましょうということではないかなと思います。まあ、ということで今日はこのリーダーというかね、権力ということについてお話をしましたが、まあ、私たち自身がリーダーとなる、リーダー的な役割を果たさなければならないときには、ぜひ今日学んだことを用いて、いきたいと思いますし、またそれぞれがこのリーダーのもとにあるものとして、主の知恵を用いて正しく関わっていくということはですね、まあ、簡単なことではないと思いますけれども、この神様から与えられた知恵を用いていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今この世界は人間が考え出した政治の仕組みや経済の仕組み、またさまざまなパワーバランスのもとに保たれております。神はこれをどう見ておられるのでしょうか。私たちは物事の本質を最終的に見極めることはできませんけれども、しかし今暮らしているこの国、暮らしているこの場所において立てられている権威に対して、パウロが言ったようにその権威に従う、もちろん最終的に私たちはあなたに従うべきですけれども、この権威の背後にあなたがおられるということを覚えて、丁寧にかつまた素直に従うものとならせてください。そしてどうかこの国の、またこの世界の指導者たちが神様によってその支配の権限が与えられているのだということを覚えることができるように、そしてあなたの前にへり下り、あなたの御言葉を持って正しく治めることができるように、簡単なことではないかもしれませんが、神様どうぞあなたの全能の御手を持って臨んでくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
座にいます方とお羊とに、賛美と誉れと栄光と力がとく 教えにあるように、アーメン。
仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。どうぞ前のことをご挨拶なさってください。